生のここを問う。質問を女性が、答弁は男性が担当します。
おむつ費用の助成。新宿区議会公明党代表質問、木本博之。区が実施する介護保険外サービスは、真に必要とする高齢者に対し重点的かつ効率的に実施していく必要がある。おむつ費用助成のニーズを区はどのように認識し、見直しを考えていくのか。
高齢者おむつ費用助成の対象外である要介護1から3の高齢者にもニーズが相当数存在する。在宅の場合は要介護1以上とし、広くサービス提供できるよう検討する。
限られた財源の中でサービスを継続していくための利用者負担への考えは。
所得制限などの措置も必要だが、身体障害者手帳や愛の手帳所持者が心身障害者おむつ費用助成で引き続き同様のサービスが受けられるよう対応する。
B 型肝炎予防接種事業の開始。厚生科学審議会が7ワクチンの接種促進を提言。予防接種法改正により、ヒブワクチンなど5種が定期接種に追加された。残る2種のうち、オタフク風邪ワクチンは区が独自に助成を開始。 B 型肝炎ワクチンも早期に助成すべき。
10月から都の医療保険政策区市町村包括補助事業に B 型肝炎ワクチンが入り、これを機に公費助成事業の年度内早期実施に向け検討を進めていく。
住環境におけるマンションの位置づけ。区において主要な居住形態であるマンションは重要な社会基盤。分譲マンションの適正な維持管理再生への支援事業の総括と見えてきた課題は。
参加者がマンション交流会ネットワークを結成するなど一定の事業効果があった。しかし耐震性能の不足する1万6000戸への対応が急務である。さらに耐震化支援事業との連携を強化していく。
マンションは規模所有形態等により特徴が異なり、コミュニティ形成等でも様々な課題がある。現状把握のため、マンションの実態調査を行うことは、まちづくり長期計画等の作成に必要不可欠である。区の考えは。
住宅施策等の改定のためにも調査は必要と考える。
分譲マンションは、前回調査時の状況と大きく様変わりしているため、分譲マンションに限った調査でも重要な意味を持つのでは。
住宅マスタープランの策定も予定されており、実施を検討している。
マンション調査時に管理組合や理事長の組織化を推進すべきでは。
管理組合や役員のマンション管理組合交流事業等への参加を促進し、管理組合相互の連携強化を図る。
総合教育会議。総合教育会議は区長と教育委員会が直接話し合う会議体で、子どもたちの健やかな成長を推進するためのさまざまな事柄について協議している。教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策である大綱策定の予定は。
10月に大綱のイメージ等を示し、教育委員との意見交換の内容を踏まえ、年内をめどに策定していく。
子どもたちが義務教育で基礎学力を身につけることは大変重要。区独自の学力調査の具体的取り組みとは。
同一集団を経年で調査して学習状況を的確に把握するために実施する。結果は個人面談の際に返却し、個人の優れた点や課題を学校と家庭で共有し、指導効果を高めていく。
学校選択制度の具体的な検証について。
総合的な検証作業の時期に来ている。
他自治体で整備が進むタブレット端末の教育現場への導入は、効果的な学習指導・教育活動等を実現できるのでは。
平成29年度に予定する教育用ネットワークシステムの再構築に先立ち、特別支援教室等に端末を貸与する。
2014年度決算と区民生活を支える来年度予算について、日本共産党新宿区議会議員団代表質問、雨宮武彦。2014年度決算によると、これまでも健全だった区財政はさらに財政力を増している。一方、生活保護世帯は増え、9月に更新された国民健康保険証は資格証明書の発行が4062世帯とさらに増えた。特に若い世代の滞納が多く、非正規雇用化が深刻な実態だ。区民生活の実態をどう把握しているか。
経済の先行きは依然不透明。消費者物価指数は上昇傾向が続き、区民生活への影響が懸念される。
格差と貧困の拡大の認識は。
生活保護受給者は依然として増加傾向。生活支援窓口を開設、各種支援事業を実施し、格差と貧困解消に取り組む。
若い世代の雇用の創出を。
若者ワンステップ応援事業に取り組むとともに、ここからジョブ新宿を開設し、若者を含むすべての区民を対象とした無料職業紹介事業を開始した。
区民生活の防波堤となり、区民の応援を。
今後の社会保障・税一体改革や景気動向を注視し、区民に最も身近な基礎自治体としてさまざまな施策に取り組む。
介護保険について、今年8月から一定所得以上の利用者2割負担、資産要件等の基準による補足給付打ち切り、多焼失型特別養護老人ホームの質量徴収が開始され、負担増になる方が出る。千代田区ではサービスを受けるべき人の利用を抑制してはいけないと独自に助成を行っているが、新宿でも行うべき。
今回の改正における負担増は、介護保険制度の持続性や応能負担の理念に基づくものと考えており、区として独自の助成を行うことは考えてない。
負担が増えたため、サービス量を減らした人や施設利用を断念する人がいないか等実態を把握し、議会にも報告すべき。
窓口で区民の声を伺うとともに、ケアマネジャーや高齢者総合相談センター等との情報交換により把握している。28年度に介護保険サービスに関する調査を行い、議会へ報告する。
防災計画の充実について、災害時における生活用水のさらなる充実を図るため、避難所である全小中学校に防災井戸を設置すべき。
避難所の生活用水は学校のプールや雨水貯留槽等で確保しているため、新たに設置する考えは現在のところない。
震災によるけが人や高齢者・障害者のため、一時二次避難所のバリアフリー化を進め、防災計画に生かすべき。
バリアフリー化は運営上の工夫により対応し、中長期修繕計画による大規模な改修時に検討する。
防災会議に障害者団体の代表を加え、防災計画に生かし、二次避難所・福祉避難所の在り方をマニュアル化し、さらに増やすべき。
障害者団体との懇談会等で意見を伺い、災害対策に反映。福祉避難所の運営等に必要な事項を精査し、マニュアル等を改定。区内民間福祉施設の福祉避難所としての指定を進める。
地域飲食応援事業について、民主党無所属クラブ、代表質問、三雲孝正。7月から地域飲食応援事業として、新宿地域飲食券が販売されているが、地域振興のあり方との関連で問題があるように思う。まず、地域飲食券の販売窓口である割引券共同購入サイトを運営する区外の大手広告関連企業に対し、区は販売業務の委託料として事業予算の半分近い2700万円を支払うとしている。また、参加飲食店は地区によっては区外に本拠を持つ大手チェーンの支店等が半数を超える。大手カラオケチェーンでも利用できる。さらに、区民以外も地域飲食券を購入できるため、場合によっては区が予算を投じた事業の便益は区外の企業と区外の人にしか行き渡らない。この事業は区民が地域に根ざした飲食店に出会い、その魅力を発見することに意味があり、来街者獲得だけでは意味がない。他の自治体では、地元の方が経営している店でしか利用できない専用券をセット販売する例もある。地域振興のためには、必ず一定以上の便益が区民や区内の事業者に行き渡るよう事業を進めることが適切と思うが、区長の考えは。
新宿区商店会連合会や東京都麺類協同組合等の同業組合への働きかけで、現時点で570店舗以上の飲食店が参加している。多くの方が地域飲食券の購入をきっかけに区内を回遊していただくことが地域の活性化、地域振興につながるものと考える。
同州制の導入、新宿区民の会代表質問、藤川隆。23区が5つ程度の行政区域に再編されることで、効率的、機能的で区民に優しい自治体になれると考えるが、区長の見解は。
歴史、文化的要素や地域のつながりなど、再編後の自治体運営が効率、機能的であるかの見極めが必要と認識している。
外国人観光客の誘致、国家戦略特別区域における旅館業法の特例を活用した外国人滞在施設経営事業に対する区の考えは。
新たな事業認定制度に関し、関係機関と連携し、区民の安全安心に配慮し、慎重に検討。
防犯防災について、自由民主党無所属クラブ代表質問、渡辺清人。上落合地区で建築物の防火規制を強化する新防火地域を導入し、建て替える際に耐火建築物や準耐火建築物にすることを義務付けた。木造住宅密集地域の解消に有効だが、建主の経済的負担が大きく、新防火地域の導入を促進しても建て替えの停滞が想定される。老朽化した木造建築物の不燃化建て替えに対し、特に危険な木造住宅密集地域を優先的に新しい支援策を立ち上げるべき。
不燃化建て替えを促進する新たな支援策として、木造住宅密集地域のうち新防火地域や地区計画の地区整備計画が定められている地域などで行われる木造建築物の不燃化建て替えに対して助成を行うことを検討する。
区立小学校の通学路に防犯カメラを設置予定だが、さらなる防犯力を高めるために区立公園への防犯カメラの設置を推進すべき。
公園における防犯カメラの設置や運用に関する要領を定め、新宿遊歩道公園と西早稲田児童遊園に防犯カメラを設置した。防犯カメラが安全安心の向上に役立つことから、公園利用者のプライバシーにも配慮しながら 他の公園への設置を検討する。
高齢者の日常の安心安全が脅かされない環境づくり。一人暮らしの高齢者や判断能力が低下した高齢者を見守る悪徳商法被害防止ネットワークへの通報件数の大半は70歳以上の女性が占めるが、氷山の一角なのが現実ではないのか。相談件数をどのように捉えているのか。
高齢者の消費者被害は潜在化しやすいと言われており、相談に現れた件数よりも実際に被害に遭われた件数の方が相当多いことが懸念される。高齢者を地域で見守る体制の強化が重要だと考えている。
今後の対応は、
介護事業者や民生委員等、消費生活センターや警察が協力連携している悪徳商法被害防止ネットワークの強化が有効。加入者を増やす努力をし、連携強化を図り、消費者被害対策に一層取り組む。
子ども・子育て支援新制度。在宅で子育て家庭が利用する子育て支援事業サービスの利用料について、一時保育の利用限度が月に7日までということで、足りない分や日程が合わないためにファミリーサポートを利用せざるを得ない状況にある。区長の認識は、
保育園・子ども園での一時保育は利用率が非常に高く、より多くの方に利用いただけるよう日数の制限を設けている。
在宅子育てしている家庭の経済的負担の軽減を図るために、育児支援サービスを利用した家庭への一部助成などの支援を検討すべき。
一時保育やファミリーサポートは民間のベビーシッター利用料等に比べ低い金額設定となっているため、一部助成は考えていないが、一時保育については利用定員や利用日数の見直しなど、より利用しやすい制度とするために検討する。
学校・家庭・地域が一体となった教育の推進。学校は地域の核であり、 PTA や地域の会合など交流の場所として使用され、災害時には避難所にもなる大変重要な施設であり、今後ますます結びつきを深める必要がある。地域でのつながりによる見守りで安心して地元の学校に子どもを通わせたいと望む保護者がいる中、学校選択制度について保護者の意向はどのように把握しているのか。
新入学者の保護者にアンケート調査を行い、要望等を把握している。
選択できない学校もある中、学校と地域の視点からも学校選択制度の成果や課題などを再度分析し、必要性の検証を。
学校と地域のつながりを強化する取り組みを進めていることから、学校選択制度をめぐるさまざまな成果や課題を分析し、改めて総合的検証が必要な時期に来ていると考えている。
新宿区内の受動喫煙について、日本を元気にする会新宿代表質問、伊藤陽平。外国人による路上喫煙の増加に対する対応状況は、
4カ国語でのポスター掲示等を行っている。今後は旅行代理店やバス会社の団体等に路上喫煙禁止の周知を依頼するなど、一層の啓発に努めていく。
依存症教育。依存症が病気という認識はあるか。学校教育での対策は、
道徳関連の欠如や意思の弱さに原因があるとされていたが、医学上の問題として知られてきている。またオンラインゲームにおける課金システムなど、ギャンブル依存につながるようなトラブル事例について、家庭科の授業等で指導している。
マイナンバー制度の問題点。社民党新宿区議会議員団代表質問、河野達夫。 個人を番号で呼び管理することに反対。10月からの制度開始による混乱は必至である。予防接種履歴や銀行口座等の情報とマイナンバーとの結びつけが可能だが、どんな個人情報を組み入れるのか。
児童育成手当など添付書類が提出不要となるおよそ50の事務を想定。
情報漏洩や悪用の不安は払拭されていない。セキュリティ対策は。
これまでのセキュリティ対策に加え、国のガイドライン等を踏まえた対策を講じる。
混乱を防ぐため、国の法律や政省令の細部が確定するまで実施時期を延期すべき。
早急な情報提供、地方自治体との協議調整等を全国市長会を通じ国に要望しつつ、国や都と連携し準備していく。
ここで会派略称をお伝えします。自由民主党無所属クラブは自無区、新宿区議会公明党は公明、日本共産党新宿区議会議員団は共産、民主党無所属クラブは民無区、新宿区民の会は新宿会、社民党新宿区議会議員団は社民、日本を元気にする会新宿は元気会。一般質問。質問を女性が、答弁は男性が担当します。
公明、野本明俊、防災対策の推進を。災害時の支援制度は新宿区暮らしのガイド2014年版43ページ等にあるが、さらなる周知支援の推進を。
被災された方の立場に立ったきめ細かな支援を推進する。
首都直下地震が発生し情報拠点ともなる避難所が開設された際にタブレット端末の有効活用を。
情報セキュリティの確保や運用規約の整備について教育委員会と連携しながら進める。
共産、沢田あゆみ。待機児童解消と保育環境の整備。来年4月、保育園待機児童解消への取り組みは。
新規と季節の定員拡充等で664名を拡大する。
区立幼稚園の預かり保育を保育園希望者にも個別周知を。
周知する。
保育の質を高めるための環境の整備を。
大規模保育園においても少人数保育を実施し丁寧な保育を行う。また保育スペースを可能な限り広く確保して良好な保育環境の整備に努める。
民無区、小野雄二郎。保育施設間交流への支援を。保育施設ごとに異なる園庭の広さやプールの有無、保育の特徴等の環境の差を補う保育施設間交流の取り組みは大変有意義である。区は交流支援を。
園庭やプールがない認可保育所等には近隣の児童館や子育て支援施設を紹介するなどの連携を図っている。子育て支援施設以外の施設も含め地域の資源を調査し保育環境の確保、保育の質の向上に努める。
新宿会、榎木秀隆。マイナンバー制度。行政の効率化や国民の利便性の向上を実現する一方で個人情報の取り扱いの透明性を高め情報保護への取り組みが重要となる。制度導入に伴う効果は。
区民の利便性につながる多目的利用の効果を見極めながら庁内検討を継続。
個人情報保護へ区の対策は。
国の情報提供等開示システムマイナポータル稼働に合わせて 個人情報取扱いの透明性確保に努める。
事務区桑原洋平。羽田空港機能強化方策。国は北新宿、西新宿上空などを新たな飛行経路として検討しているが、飛行騒音、着陸時落下物の安全面や風評被害などについて地域に不安や反対意見がある。区の今後の対応は、
国に対し正確な情報提供や対話型の説明会などを開催して区民の不安解消を図り、十分な理解を得た上で進めていくよう引き続き要望し、区もホームページ等で情報提供に努める。
公明中村真一。家族介護者等への支援拡充。認知症高齢者の介護者リフレッシュ等支援事業の対象者を拡大し、広く介護者の負担軽減を図り、リフレッシュできる制度に見直す考えは、
今後対象者拡大を検討する。
一人暮らしの認知症高齢者が分かりやすく安心して利用できるように同事業を見直すべき。
認知症高齢者へのヘルパー派遣について分かりやすい事業への見直しを検討する。
協賛あざみたみえ。子どもの貧困対策について、日本の子どもの貧困率が過去最悪となっている。子どもの貧困の実情や背景をどう捉えているのか。
ひとり親家庭への支援、小学生への学習支援、養育困難や虐待等の問題について早急な対応が必要と考える。
無料や廉価で子どもへの食事や居場所を提供する子ども食堂が注目されている。区も実施しては、
NPO 法人との協働や連携が必要と考える。
民務区、久保康介。飯田橋、神楽坂のまちづくり。飯田橋駅東口歩道橋や五差路周辺の整備の協議に対する区の姿勢は、
引き続き地域課題の解決に取り組む。
放射25号線整備後、神楽坂上坂下の人の流れが分断されないよう都と連携した街づくりを。
地元への支援および都との連携を図る。
筑戸小通学路の安全対策の強化を。
歩道等の整備状況に応じた通学路設定や学童養護員の配置を行う。
新宿会野津健。子どもの健康教育。生きる力を育むための健康教育は子どもたちの将来の生活に重要である。危険ドラッグ等の危険性に加え、病院処方の薬等の効用や慢性服用による弊害等、子どもたちへの教育が求められる。区の見解は、
小中学校の保健の学習で取り上げるほか、警察等と連携した薬物乱用防止教室を実施、薬の使用法や危険性など正しい知識を身につけるよう指導。
事務区佐原武氏。いわゆる放置後と健全育成。放置後が一歩間違えれば事件事故につながりかねないと懸念している。さまざまな家庭環境の中でどのような問題があるかを把握することは容易でない。変化を捉えやすい学校での対応は、
日頃の観察から行動変化に気づくことや教職員間の情報交換を行い、子どもが孤独感・孤立感に苛まれないよう細やかな声かけや電話連絡等を日常的に取り組んでいる。
事務区檜山真一。空き家対策。管理不全の空き家は安全性や衛生面など深刻な課題になっている。放置し勧告を受けると固定資産税の減免制度が適用除外となることから、 所有者に早期啓発が必要。予防対策は、
協議会を設置し、予防策を盛り込んだ空き家等対策計画を策定する。早期対策の重要性を所有者や広く区民に周知啓発し、民間事業者と巡回点検サービスの連携についても検討する。